神様の真の解放があるということに目が開かれていくのです。かつて使徒パウロは徹底的に聖書に書かれてある神の言葉を実践して完全な人になろう、それで救われようとしました。そのために聖書に書かれてあることを行う、そのことでは救われないんです。むしろそうできない罪人です。そのためにイエス様が私を救ってくださいます、それで救われます。そんなことあるはずあるか、教会を迫害する、そんなパウロが神様に全く変えられて救われ、そしてフィリピンに宛てた手紙で彼は次のように記しています。フィリピ人への手紙の3章の5節から9節、少し長いんですけども前に映し出していただいています。フィリピ人への手紙の3章5節から9節、
私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。
血筋、学歴、行い、非難されるところがないと自分ではっきり断言できるほどの、その全てをキリストのように損だ。そうしてもう自分を正しいとするその生き方から解放されて、自分の義ではないキリストを信じる義、信じることによって与えられる義、つまり自分で神の子にを捉えようとするその手を完全に手放してキリストに捉えられる生き方、もう掴もう掴もう、どうしたら、どんな人が、それら一切から解放されて、ただ神様を愛してくださる子供が当然自分の家に帰る。なぜなら親が私を愛し受け入れてくれるから、それ以上の当然さを持って神様あなたを信じます。そうしてパウロは一切を損と思いキリストに捕らえられたのです。インドでこのような話があります。インドの宣教師が地元の真珠取りの名人と長く付き合いをしていました。しかしこの真珠取りの名人はどうしてもイエス・キリストの救いは私にとってもう絶やすすぎる、何もなしにただ信じるだけで天国に入れるなんてそんな肩身は狭い、私はそれ相応の努力に報いられる形で堂々と天国に行きたいと固くなに言うんです。宣教師は何度も何度も粘り強く祈り、長くこの真珠取りの名人と付き合いました。するとある日真珠取りの名人が家にその宣教師を招くんです。でその人は実は次の週に聖地に向かって巡礼に旅立つ、まあ、その聖地まで3000キロの道のりを両膝で進む。そんなことしたら途中で死んでしまうじゃないか、いや修行中に死んだらそれは殉教だから天国に入れる、いやそうじゃないだろうと、まあ、しきりに行いによらずただ神様を信じることによって それなりに救われるんだ。
しかし、その名人の決意を固く、
いや、どうか行かせてくれ。ただ、
私の人生であなたほどの友はいなかった。あなたはいつもそばにいて支えてくれた。みんなが私のことを見限っても、君だけは励ましてくれた。しかし、この私の思いを覆すことはできないんだ。ただ、君だけにはこれを受け取ってほしい。小さな箱を手にして彼は言います。長年大切にしまっておいたものだ。実は私には息子がいた。今まで誰にも話せなかった。しかし君にはどうしても話しておきたい。帰ってこられるかどうかわからない旅に出るのだから。息子も真珠取りだった。私も自慢の息子だった。そして、いつか完璧な真珠を見つける。それが息子の夢だった。そして、ある日、見たこともないほどの完璧な真珠を息子は見つけたんだ。ただ、その時すでに潜水時間が限界を超えていて、真珠を水揚げした後、息子は命を落とした。この真珠を、ぜひ友情の印として君にもらってもらいたい。箱の中から丁寧に布にくるまれた大粒の真珠が出てきました。それは確かに最高級の品で、養殖では決して入れられない天然の輝きがありました。莫大な価値のある真珠であることは疑いもありませんでした。じっと見つめていた宣教師の心にふっとひらめくものがあったんです。それで宣教師はこう叫びます。名人、この真珠をぜひ買わせてくれ。100万円ならどうだ。名人は顔色を変えます。どういうつもりだ。いや、200万か。もしもっとそれならどんなことしてるのか稼ぐか。冗談じゃない。金なんかで買えるんか。どんな億万長者がどれだけ金を積んでも絶対ダメ。お借り物として受け取る条件でなければ君は渡さん。いや、受け取れん。真珠を欲しいがただでなんて簡単だ。それ相当のものを支払って獲得しないと。 名人はあっけに取られます。
お前は全然分かってない。いいか、この真珠と引き換えにわしの息子は命を捨てたんだ。これは命そのものだ。買うとの言うな。友情の印として君に大切なものをかけがえのないものを贈りたいんだ。
そこで宣教師は声を詰まらせながら告げます。名人、分かりますか。僕が息子さんの真珠のことで名人に言っているのと全く同じことをあなたは十字架に対してずっと言い続けていたんですよ。名人は天を仰ぎ、じっと一点を見つめています。神様が僕たちに天の御国の救い、それを無償で与えようとされるのは誰がどんなに努力を積んでも人には絶対できないからです。それほど高価でかけがえのないものを神様は一人子が命を捨ててくださった。それを友情の印として与えたい。だから誰も神様と取引なんかできないんだ。名人、あなたの友情に応えるため僕は息子さんの命のこの真珠をただでお受けしよう。だからあなたも神様からのかけがえのない愛の贈り物をその友情に応えてただ受け取ってほしいんだ。人にはできません。神にはどんなことでもできます。かけがえのない一人をイエス・キリストを与えてくださる神様の愛、到底人にはできないことを成してくださる神様、その神様の愛に捉えられるため、その
神様の愛に応えて御前に両手を広げて、私を愛してくださいと進み出るものとなりたいと願います。お祈りいたします。それでは誰が救われることができるのでしょうか。天の父なる神様、本当に私たちはそのように誰が救われるだろう、私は救われるだろうか、人にできることのようにそのあなたの救いを捉えてしまう、本当に小さなものであることを思います。どうかあなたがその愛を持ってただ受け取ってほしい、そのように語ってくださることを、それが本当に喜んで両手を広げてただ受け取るものとなり、そのように私たちはまた愛されていることを喜んで、その中で生きるものとなることを得させてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。